今日の主日の主題は救いの約束モーセです。そして中心の聖書は出エジプト記の2章の1節から10節までですが、ここはエジプト脱出の立役者モーセの誕生物語が書かれています。で、この中でこの物語そのものが後から作られた物語ではないかという意見もあるわけですが、まあ、私は究極的にはどちらであっても、つまり聖書においてどうしても伝えたいということがあるときに、それが誇張されるということはあり得るわけですね。ですからその表現されている事柄じゃなくて、伝えたいと願うその一番の心といいますか、そこを読み取るということの方が大事だというふうに思うのですね。で、レビの家の出のある男が同じレビ人の娘をめとったという書き出しなんですけれども、このレビっていうのは元来は神殿で礼拝の奉仕を専門にする、そういう一族ですね。だけどここではそれがどうなのかなという疑問を持っている学者もいるようですが、その後の彼女は身ごもり男の子を産んだが、その子が可愛かったのを見て3ヶ月の間隠しておいた。めとってっていう言葉、それから身ごもり、産んだ、この3種類の言葉が使われるときは、聖書の、旧約聖書の一つの習慣として、一番目の子供のこと、一番最初の子が生まれたときにこういう表現をするんだそうです。だけど、その後を見ると、4節にはお姉さんがいたって書いてある。だから、このお姉さんの出てくる部分は、後から足した話ではないかというふうに読む学者もいるんですね。だけど、これも、私はどちらであっても構わないというふうに思っているわけですが、この物語全体から受け止められるテーマは、私は愛と知恵に囲まれたモーセというふうに考えていいんじゃないかというふうに思うのですね。つまり、あの偉大なエジプト脱出っていう大事件を成し遂げることができたモーセっていうのは、なんといっても信仰のチャンピオンではあるわけですから、それにふさわしい物語が生まれたとしても不思議ではない。なぜと言いますと、昔のずっと古代のメソポタミア地方、つまりチグリス・ユーフラテス川、今のイラクのところですね。あの流域で一番最初に世界の文明が発達したわけですが、そこで、偉い王様が生まれるときには、共通した話し方があったんだそうです。母親に捨てられて、そして箱に入れられて川に流される。あのチグリス・ユーフラテスって大きい川ですね。そしてそれが誰かに拾われて、そして偉大な王になったっていう、そういう物語がもともとあったんだそうですね。ですからそれがモーセにも適用される。つまりモーセの場合はナイル川になるわけですね。そしてこのレビの家の出って書いてありますから、ユダヤ人であるのにもかかわらず、モーセという名前はエジプトの名前ですから、これもそういうふうにくっつけたんだろうっていうふうに解釈する学者がいるわけですね。今でもエジプトの外務大臣はムーサっていうの、エジプト語でモーセのことをムーサっていうようですね。ですから神のとの契約10回をもらった山がモーセの山、これジェベル・ムーサっていうんですね。ですからエジプトの名前なんだそうですね。だけどそこに今度お姉さんが出てきて、カゴに入れられた赤ちゃんモーセを見守っていた。このお姉さんは後にもなかなか大きな役を果たすお姉さんなんですけれども、 ここを付け足したんではないかというふうに解釈する学者は、お姉さんが出てくる部分は全部省いても物語がちゃんと成立するからなんだというわけですね。でも私はここでお姉さんの存在なかなか大きい、しかも行き届いてるわけですね。パピルスで編んだ籠に赤ん坊を流したと。だけどこれはそうせざるを得ない、ヘブライ人ユダヤ人の男の子を皆殺せっていう王様からの命令が出てたからっていうことになってるわけですが、しかし拾い上げた王女がこれはヘブライ人の子ですと言って、そして自分のところの子供として育てるっていう話もちょっと不思議ですね。王の命令に違反するわけですから、それを王女がやるっていうのもちょっと不思議。それからモーセが成人していよいよエジプト脱出の大事業にかかった時、まずエジプトの王、これファラオ、ね、通称ファラオって言うんですが、と随分粘り強い交渉するわけですが、そこで彼がエジプトの王家で育ったっていうことは一度も出てこない。完全にヘブライ人っていう形で交渉してますね。ですから、この生誕物語っていうのはちょっと別かもしれないいうわけですが、しかし私は先ほどから申し上げましたように、このお姉さんがついてて、そして行方を見守って、つまり行き届いてるわけですね。もうダメだって、単なる運命に流されるんじゃなくて見守って、そして王女が拾い上げたのを確かめた時に出て行って、そして乳母がいますよって、なかなか賢いお母さんの就職の世話までしたんですね。そしてちゃんと給料出すよっていうね。そしてモーセは安全に育てられたんだということになるわけですね。私はこの物語の中から、私たちの人生そのものがやはりそれぞれ個々に愛と知恵に囲まれて今日に至ってるんだっていうことを、命名が振り返りたいなと。みんな全部違うわけですけれども、しかし神様に選ばれているっていう時には、人生のあらゆる出来事が大事な、私の用語で言うと愛の布石になってる。忌まわしい出来事も、思い出したくない出来事も、全部が愛の布石として生かされて今日の私になっている。そしてそこに神様からの実に行き届いた愛と知恵があるのだなっていうふうに受け止めること、それが信仰ではないかと。で、キリスト教の暦でいきますと、来週が年末になるんです。その次の週、アドベントの始まりが新年になるんですね。だから、年の終わりに、それで一番最後の終日がまた感謝祭の日になってます。だから、年の終わりに向かうときには、あらゆることをまず感謝を捧げる。これが大事なんだという趣旨が込められているんじゃないでしょうか。前にも紹介しました、デーケン教授、上智大学のですね、もう今は定年退職をされて、故郷のドイツにお帰りになったそうなんですが、その、一番最後の講義を上智大学でなさったときに、大きい教室に、もう超満員、学生だけじゃなくて、全国からいろんな人が来て、その最後の講演を聞いて、彼自身の一代記を全部、話したらしいですね。だけど時間が足りなくなったので、彼はもう一度まとめようと思って書いたのが、よく生き、よく笑い、良き死と出会うという本、新潮社から今年の9月に出たばっかりですね。で、私は彼がこういう自分の一代記をきちんとまとめたというのは、何かね、自分は偉大なことをしたから子孫に残したいっていうんじゃなくて、これは彼のお父さんとお母さんの影響だったんだっていうふうに思うのです。この 彼が30歳の時にお父さんが亡くなるんですが、もう神父になるという決心をしてですね、神学校行き、それからニューヨークの大学で学んでた。その時に分厚い手紙が届いたんですね。めったにそんな分厚い手紙はないんだそうです。そして開けてみると、お父さんの一代記、自分がどういうふうに育って、そして自分の目指したことは何であったか、そして失敗したこと、良かったことって、面々と丁寧に手書きで書いてあったんだそうです。そしてその手紙を受け取って間もなくお父さんが亡くなったっていう連絡を受けるんですね。そしてまたしばらく経った後で、お母さんから分厚い手紙がまた来た。このお母さんはどっちかっていうと、彼自身が言ってるんですが、筆不精の方、口数の少ない方だったようですね。だからそんな手紙なんかめったに書かない。もし書いてきたとしても、はがきで簡単に元気でやってるかとか、そういう種類のことだったようですが、やっぱりお母さんも自分はどのように育ったかっていうことを面々と詳しく書いてる。だから、これは一人の生き方っていうのは、その家族、子供たちがしっかり受け止めて、そしてそれは、もっと一番ここが大事だと思うんですが、神様がいかに私を愛し、そして知恵を持って導いてくださったかっていうことを、子孫に伝えたい。これが、いわゆるちょっと銅像を作るとかですね、自伝の本を出そうとかっていう、そういうのとは違うんです。信仰、神様を伝えたい。それが今度、デケンさんのこの本にもなったんですね。で、彼は1932年の8月3日、ドイツのブレーメンに近い、エムステックっていう人口3000人ほどの、町で生まれて、8人兄弟の3番目だったそうですね。そして、お父さんとお母さん、どちらも熱心なカトリックの信者。お父さんは農業と不動産業をやってたようですが、彼の印象として、お父さんっていうのは実によく散歩に連れて行ってくれた。そして、実に子供の話を聞いてくれたって感じ。お説教がましいことほとんどなかった。そして、自分たちのことを聞いてくれた。だから、お父さんが聞いてくれるっていうんで、一生懸命子供は、自分で考えまとめて発表しようとする。それで自分のことを自分で決めなさいっていう訓練がなされていったんだと思うんですね。そしてお母さんについてはもう本当に口数が少なかったけども、印象として残ってるのは実によく祈る人だった。戦争中もそうだったしね、恐ろしいことだったんですが、常に祈っていた。何かあると祈っていたって、その印象が強い。そして彼がどうして日本に来て死の問題を扱うようになったかっていうのには、彼の妹さんが一人、彼が8歳の時に4歳で白血病のために死ぬんですね。だけどその死に様が実に立派だった。4歳だったけれども、これをやはりその処し方が、お父さんの仕方が立派だった。それで自分は死のことをしよう、取り扱おうというふうになったんですね。つまり、お父さんがこの病気はもう今の医学では治すことができない。だけど、人間は皆死ななければならない。で、死ぬっていうことはこういうことなんだっていうのを淡々と話して、それで4歳のその妹さんはそのことをすっかり受け入れてた。だから、お父さんがこの子が一人ぼっちになる時が一時もないように、みんなで必ずこの子のそばにいるようにしようというふうにして、全員がカールバンコにその妹さんのそばについてたんですね。そしていよいよ最後の時が来た時に、妹さんが一人一人にちゃんと挨拶した。お父さんさよなら、お母さんさよなら、マリアさよなら、アルフォンスさようなら、一人一人の名前を挙げて、そしてさようなら言って、そして最後に天国で会いましょうって言って息を引き取ったんですね。で、それに彼は非常に心を動かされて、だから一人の死っていうことを大事に扱うっ ていうことがどんなに大切なのかっていうことを身に染みて覚えたんですね。それで真の準備っていうことを生涯かけてやるようになった。そのきっかけはまずその妹の死だっていうわけですね。そしてなぜ日本に来るようになったかっていうと、彼はお父さんがそういう割合いい仕事をしてたんですけれども、反ナチ運動に加担してたんです。あれがもしバレたらもう必ず銃殺ですね。だけどこっそりやんない。それはやっぱり命っていうのが大事なんだ。特にお父さんが激しくそういう運動を始めたのは、安楽死法っていうのをヒトラーが国会に通した。つまりこの人は役に立たないと思ったら安楽死させることができるという法律だから、それは障害者とか年寄りとかね、そういう人たちを抹殺しようという、そういう方向ですから、お父さんはこんな法律はとんでもないって言って、で断固としてあった。そして、特に近くの教会の司教さんが大説教したらしいんです。それで、それをお父さんがメモっていたのを、このアルフォンスさんがタイプをしてですね、で、それはその頃コピーがなかったから、同じのをいくつもタイプして、前線の兵隊さんに送ったっていうね、そういう経験があるんです。で、骨身に染みて命が大事なのだっていうことをしてたわけですが、それで学校の成績は彼は大変良かったようなんですね。で、ある時、小学校卒業するときに、呼び出されて先生に。先生がニコニコして、君はとても優秀だから、推薦して入学できる学校が決まったよ。ナチスの指導者養成の学校なんです。だからそれに入るっていうことは当時は大変な名誉だったんですね。だけど彼は喜ばなかった。ちょっと待てよ。でももうその時に自分で考える癖ができていたんですね。そしてナチスに入るとあの法律を手伝うんでいかんし、おかしいぞっていうふうに思ったから悩んだ逆に断るんです。私はその学校行きません。そしたら先生に怒られる。クラスから村八分になる。それで彼は孤独になってしまった。誰も相手にしてくれない。それで教会の図書館でひたすら本を読むようになって、そこで長崎の26世人豊臣秀吉の時に26人が殉教させられますね。私も見てきました。ずっとその像があるわけですけれども、その物語に大変感動した。特に感動したのがルドビコ・イバラキっていう12歳の少年、26人の中で最年少、自分も12歳だった。それでその少年がですね、刑場に連れて行かれる時にそばについてた武士がちょっとかわいそうに思って、お前とてもね将来ありそうだから、ただイエスを信じるっていうだけのことだから、もうそれは信じませんって一言言ったら、お前俺の養子にしてやるぞ、どうだっていうふうに勧めたんだそうですが、そのルドビコは首を振ってですね、あなた様がキリシタンになって私と一緒に天国へ来てくださるといいのですがっていうふうに言って、そして商用として殉教の仕事だ。それが彼の胸を打って、そして日本、これは少し我々には重いんですが、日本人ってなんて素晴らしいんだろう、12歳でこういう少年がいたんだっていうね。そしてフランシスコ・ザビエルのこの日本での宣教の物語、そのレポートも読んだんですね。そしたらそこにもザビエルがざんざん日本人を褒めてるんです。で、彼はすっかり日本に興味を持つようになって、そして日本で宣教したいっていうふうになるんですね。まあそういう面ではもっともっと一代記、彼の身内が戦争が終わったのに連合軍の兵隊に射殺されるっていうこと、そういうふうな出来事もあったんですね。いよいよ連合軍がこの町に入ってくるっていうんで、みんなが白い旗を持って歓迎して、おじいさんも立って歓迎しようとしてたら、いきなり連合軍の兵士に撃たれてその場で死んだんですね。それでアルフォンスさんはもうこれで味方だと思ってたものに愛する者を殺されたっていう、その痛み、だから敵を許すっていうことがどんなに辛くて大変なのかっていうことを経験しながら、しかしそれも乗り越えてくるっ ていうね、そのいろんな経験が全部積み重なってきて、で自分の今日に至ったんだっていうことを告白してましたね。だから私たちもそういう意味で同じように、まあデーケンさんとは違うかもしれないけれども、それなりのいろんな導きがあった、そのことをまず感謝するっていうことをから出発したいと。そしてそれがどんなに素晴らしいことなのか、それができない限りは本当の意味での感謝、ありがたい、あることが難しい、そうそうあることではないっていうことがありがたいっていうことじゃないかと。だからそうそうあることではないんだっていうことを受け止めたときに、自然に歴史の主である神に感謝するっていう出発点、それが生まれるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。父なる神様、今日も私たちを礼拝にお導きくださってありがとうございました。あなたは世を作られる前から私たちを選び分けられ、そしてそれぞれのところで今日まで恵み育ててくださいました。たくさんの人との関わり、出来事、それらがすべて今の私たちに生かされています。どうぞ自分の歴史を振り返りながら、どんなにたくさんの恵み、あなたの愛、そしてあなたの恩知恵に埋められたものであるかを見出すことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。